帰っていく道々も森の中でかけっくらをしたり、岩の上で鬼ごっこをしたりして、遊び遊び行くうちに大きな谷川の淵へ出ました。水はゴーゴーと音を立てて、えらい勢いで流れていきますが、あいにく橋がかかっていませんでした。みんなは、どうしましょう、後へ引き返しましょうか、と言いました。金太郎は一人平気な顔をして、なに、いいよ、と言いながら、そこらを見回しますと、ちょうど川の岸に二抱えもあるような大きな杉の木が立っていました。金太郎はまさかりを放り出して、いきなり杉の木に両手をかけました。そして二三度ぐんぐん押したと思うと、メリメリとひどい音がして、木は川の上にどっさりと倒れかかって、立派な橋ができました。金太郎はまたまさかりを肩に担いで先に立って渡っていきました。みんなは顔を見合わせて、てんでんに、えらい力だなぁとささやき合いながらついていきました。その時、向こうの岩の上にキコリが一人隠れていて、この様子を見ていました。金太郎が無造作に大きな木を押し倒したのを見て、目を丸くしながら、どうも不思議な子供だな、どこの子供だろう、と独り言を言いました。そして立ち上がって、そっと金太郎の後についていきました。うさぎや熊に分かれると、金太郎は一人でまた身軽にひょいひょいと谷を渡ったり、崖を伝わったりして、深い深い山奥の一軒家に入っていきました。そこいらには白い雲が湧き出していました。キコリはその後からやっと木の根をよじたり、岩角につかまったりしてついていきました。やっと家の前まで来て、キコリが中を覗きますと、金太郎はいろりの前に座って、お母さんの山姥に熊や鹿と相撲を取った話をせっせとしていました。お母さんも面白そうにニコニコ笑って聞いていました。その時、キコリは出し抜けに窓から首をぬっと出して、これこれ坊や、今度はおじさんと相撲を取ろう、と言いながらのこのこ入っていきました。そしていきなり金太郎の前に毛むくじゃらな手を出しました。山姥は、おや？と言って不思議そうな顔つきをしましたけれど、金太郎は面白がって、ああ、取ろう、とすぐむくむく太った可愛らしい手を出しました。そこで二人はしばらく真っ赤な顔をして押し合いました。そのうちキコリはふいっと、もうよそう、勝負がつかない、と言って手を引っ込めてしまいました。それから改めて座り直して、山姥に向かって丁寧にお辞儀をして、どうも出し抜けに失礼しました。実はさっき坊ちゃんが谷川のそばで大きな杉の木を押し倒したところを見て、驚いてここまでついてきたのです。今また腕相撲を取って、いよいよ大力なのに驚きました。どうしてこの子は今にえらい勇士になりますよ。こう言って、今度は金太郎に向かって、どうだね、坊やは都へ出てお侍にならないかい、と言いました。金太郎は目をクリクリさせて、ああ、お侍になれるといいなあ、と言いました。このキコリと見せたのは、実は臼井の貞光といって、その自分日本一の偉い大将で名高い源の頼光の家来でした。そしてご主人から強い侍を探してこいという仰せを受けて、こんな風をして日本の国中をあちこちと歩き回っているのでした。山姥もそう聞くと大層喜んで、実はこの子の亡くなりました父も坂田という立派な叔父を持った侍でございました。わけがございまして、この通り山の中に埋もれておりますものの、良いつてさえあればいつか都へ出して侍にして家の名を継がせてやりたいと思っておりました。そういうことでしたら、この通りのわんぱく者でございますが、どうぞよろしくお願い申します、とさも嬉しそうに言いました。金太郎はそばで二人の話を聞いて、嬉しいな、嬉しいな、俺はお侍になるのだ、と言って小躍りをしていました。 金太郎がいよいよ臼井の貞通に連れられて都へ登るということを聞いて、熊も鹿も猿もウサギもみんな連れ立ってお別れを言いに来ました。金太郎はみんなの頭を代わりばんこに撫でてやって、みんな仲良く遊んでおくれと言いました。みんなは金太郎さんがいなくなって寂しいな、早く偉い大将になってまた顔を見せてくださいと言って名残惜しそうに帰っていきました。金太郎はお母さんの前に手をついて、お母さん、では行ってまいりますと言いました。そして貞光の後について得意らしく出て行きました。それから幾日も幾日もかかって貞光は金太郎を連れて都へ帰りました。そして頼光のお屋敷へ行って、足柄山の奥でこんな子供を見つけてまいりましたと金太郎を頼光のお目にかけました。ほう、これは珍しい、強そうな子供だと頼光は言いながら金太郎の頭をさすりました。だが金太郎という名は侍にはおかしい、父親が坂田というのなら今から坂田の金時と名乗るがいい。そこで金太郎は坂田の金時と名乗って頼光の家来になりました。そして大きくなると偉いお侍になって、渡辺の綱、浦部の末竹、臼井の貞光と一緒に頼光の四天王と呼ばれるようになりました。